皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集部のアンスコメリナです。スニークピークサーエッセッメンバーシップでは、編集長の松島道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます。2024年3月、ウィーク2の記事テーマはインターネットです。松島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日は SZ メンバーシップ向けの連載、テクノロジーをデザインする人のための技術哲学入門を執筆いただいているテクネル代表の七沢智樹さんにも来ていただきました。七沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このテクノロジーをデザインする人のための技術哲学入門は23年10月にスタートした連載
で、はい、技鉄ですね。
技鉄ですね、
はい、技鉄 の、はい、あのロゴでおなじみの、
そうですね、はい、今週の金曜日に第6回が公開されるというタイミングで、七沢さんは企業での技術開発の経験を生かされて、連載のテーマにもなっている技術哲学を研究されています。日本の技術哲学者が集う技鉄研、そして亜熱帯原生ジャングルで厳選されたツールとともにサバイバル的滞在を実践する西表ジャングルクラブも運営されています。七沢さんというと、本当にウェルビーイングなテクノロジーとの向き合い方といったところを実践も含めてこう追求されているところ、本当に素敵だなと思うわけなんですけど、そんな七沢さんと松島さんの共通点というと、まず養鶏だというふうに伺ったんですが、
庭先養鶏仲間です。
そういえばそうです。
同じタイミングで、
いや、松島さん先輩で、
は
い、
僕のやつを見て、もううちも買うわって。何話買ってるんですか今。
3話ですね。
お、はいはい、どうですか、
ずっと買いたくて、はい、
卵
は、もうなんか毎日卵産んでくれるんで。
ですよね、
最高ですね。
最高ですよね。
やっぱ可愛い、意外と、
はい、懐いてます。
懐いてくれて、なんか言葉話してるみたいな感じもして。
へー、あれなんか松島さんそうでもないみたいな
うちね、うち妻には懐いてますなんかね、コミュニケーションが違うんですよね。いや、この前見ててびっくりしたのが、夕方になると鶏舎に戻すじゃないですか。まあ鳥、本当だったら自分で戻ってる想定なんですけど、庭でなんかいつまでもグダグダしてるから、
うん、あ、自分で戻るんですか。
本当は鳥はその帰巣本能があるから、はい、暗くなる前に自分の巣に戻ってちゃんと寝るっていう、暗くなると、ね、鳥目で見れないから。
へ、
戻ります、
戻ります、戻ります。
本当ですか。うちね、戻んないんですよ僕がやるともう庭中逃げ回るのを追いかけるみたいなのがあるんですけど、なんか妻はもうまるでナウシカのようにはい、帰るわよって言うと本当に帰ってって、あれ何みたいな。
すごいですね、松沢さんのところとまたキャラクターが違うなというのが、まあ、だんだん本題に入っていきたいと思いますが、はい、今週の記事テーマはインターネットで、松島さんのセレクト記事はなぜインターネットはつまらなくなってしまったのかです。記事リードには他者の投稿を楽しみコメントを返して盛り上がる、そんなソーシャルメディアの役割はもう終わってしまったのだろうかと書かれています。松島さん、これはどんな記事なんでしょうか。
これはニューヨーカーの、ね、コントリビューティングライターのカイル・チャイカという人 の、 記事なんですけれども、いや、僕もちょっと読んで本当そうだよなって、ね、この記事自体も、まあ、やっぱりそのツイッターとして知られていた今 X ですけれども、まあ、そのタイムラインの本当くだらない投稿が延々と流れてくるようになったと。言い方としてもう下水管に渦巻く海水のように流れ込んでくると。で、まあ、インスタグラムのフィードを開いて もう友達の写真じゃなくて何ヶ月も前のポストとか商品広告出てきたりとか、 Google の検索結果もみんなジャンクになってきたりとか、まあ、要するに、でも一番感じるのはやっぱりその X、 Twitter がめちゃくちゃ劣化してるっていうのがあって、うん、なんかそれこそミクシーとか知ってるかどうか知らないけどなんか僕ミクシー昔使ってた時も、ある時になんでこんな限られた人の投稿ばかり見なきゃいけないんだろうっていう気持ちになったことがあったんだけど、うん、最近僕 Facebook でそうなってきて、七沢さんどうですか。
そうですね、基本的にあまり SNS とは距離を取りながら、
うんうんうん、
はい、こう遊びに行くみたいな感じで、そこでこうなんとかメンタルを保ってるんですけど、うん、そうですね、
はい、
それは最初からですか、それとも徐々に。
最初から、うん、なんか、まあ、やっぱ技術哲学を研究してるぐらいなんで、はい、テクノロジーに対する懐疑的な視点っていうのはずっとあって、そうなるべく距離をちょっと取りながらそういうのはやってますけどね。
あ、
だからこの記事も、うん、インターネットがつまらなくなってきた、よしよしいい感じだみたいな、
あなるほど、ね、
もっと何か面白いものに行く可能性も開いて、
そうかそうか、はい、逆に言うとこの記事のポイントって、だから10年前面白かったって話なんですよ。
そうですね、
やっぱりそのすごい、そのソーシャルメディアが出てきた頃ってやっぱり新しい人たちとの出会いとかがあったりとか、そのこう突如そのなんかやり取りの中から生まれてくるミームとか、僕実際もうツイッターで知り合った友達とか、もう今でも仲いい友達たくさんいるし、まあ多分なんなら そのトレイルランとかやったのも多分ツイッターの出会いとかだったし、まあすごくやっぱり社会の中とか自分の人生を形作る瞬間っていうのがそのソーシャルメディアとかってあったんだけれども、言っちゃ悪いけど本当にクソになってきたなっていうか、なんかそれもだからぜひそういう技術とは何なのかっていうのにも合わせても聞きたいところなんですけれども、なんかそういうモメンタムみたいなものがあってこう劣化していくのか、まあ、それ成熟していくのかとか いろいろあると思うんですけれども、それこそだから2010年ぐらい SNS が出てきた時にワイヤード その US の当時の編集長でクリス・アンダーソンっていう人、あの本を僕書籍編集の時担当してたんですけど、彼の金言っていうかその頃本当に流行った言葉で、もしタイムラインがつまらないと感じたらそれはあなたがつまらない人だからだっていう、ちょっとハッシュなんですけど、要するに誰をフォローするか自由なわけだから、要するにあなたがそうやってこうソーシャルの空間の中で面白いものに出会ったりとか、なんかそういうことができないのは自分のなんかそのソーシャルの中でのこう付き合い方とか、すごい平たく言っちゃう自分が付き合ってる人たちが面白くないからなんじゃないのみたいなのがあって、なんか半ば脅迫観念のように僕もそういうのを感じてた時があったんですね。要するにつまんないとしたらそれは自分が叱るべき、もっと探求して例えば掘っていくべきとことか、もっと自分はこっちの方を求めてるんじゃないかみたいなのがあったんじゃないかと思ってたんだけれども、
自分でもっと面白くできる、
そうそうそうそうそう、そういう考えすらちょっともう最近はなくなったなっていうか、ついに逆に言うとその呪縛から解けたな。
逆にでもなんか今技術サロンっていうのやってて、うんうんうんうん、それディスコード上でやってるんですけど、うんうんうんうん、それもうちょっとこう密なコミュニティで盛り上がるみたいなことは可能になってきたりとかしてて、だからまあ常にこういろんなプラットフォームも出てくるので、まあ、いろいろこう組み合わせていくと面白いのかなとは思っていて、今デジタル封建制っていう考え方結構テクノロジー班で出てくるんですけど、まずプラットフォーマー その第一領地にこう入ってって、なんか小作民でなんか作っていて、でも結局耕したものは自分のものに成果はならずに、まあ、彼らに吸い上げられていく、うん、みたいな、
はい、
その時にその違う、 こういろんな領地に今行けるので、まあ、そこをこう自分なりにやっぱ探索していくっていうのは常に重要だろうなと思いながら、
デジタル封建制は本当Web3 の特集の時にね出ましたね。やっぱりその Web3 の Web2 批判がデジタルプラットフォームの中で小作民のようにこうやられてるから、
そうそうそう、
やっぱり自分で自作のになろうぜ Web3 みたいな、そうそう、そういう文脈で
僕もブラウザなんかブレイブってやつになんか変えてて、それだとまあそういうコンセプトでなんですよね、うん、何が稼げてるのかよく分かんないですけど、
使えば使うほどあれですか、トークンがこう
増えてるみたいな、何使えるのかよく分かんないなと思いながら、なんでやっぱり Web3 でそれでそうツイッターの時もマストトンでしたっけ、
はい、
にすぐなんかこうやってみたりとか、はい、このブルースカイでしたっけ、はい、なんかやったりして、全然ねそこに人がいない、領地に誰もいないみたいな感じ、その土地には面白くない、ね、はい、あれなんですけど、やっぱりこう常にこうオルタナティブなものを探し続けて、行くということなのかなと思うんですけど、
ね、だからやっぱり、ね、まさに長澤さんおっしゃったマストドンブルースカイ人がいない問題っていうのがあって、そうすると結局そのネットワーク効果の呪いみたいなことに、要するに一箇所に集まっちゃったところにどうしたって引く人はそこからもう抜けられないっていうのがあるのかっていうか、多分だからその惰性で多分もうこの何年か来てたと思うんですよね。移りたいんだけれども結局いないじゃん他にみたいな、なんですけれども、まあ、この記事自体はねちょっとそういう意味ではノスタルジックな記事でした。
そういう記事もありましたが、今週の金曜日は改めてその七沢さんの方の連載第6回があるというところで、企画の背景であったりとかこれからの流れなどいろいろ伺っていきたいなと思います、はい、
テクノロジーをデザインする人のための技術哲学入門気づけば6回まで、
はい、技術哲学ってももちろん哲学の一つの分野なんですけども、まあ、テクノロジーとは何なのかとか、うん、まあ、テクノロジーと人間の関係性とか、うん、あとはそのテクノロジーの倫理的な側面とか、まあ、テクノロジーが引き起こす問題について、まあ、倫理的な観点とかからまあこう考えたり、まあ、分析する学問で、まあ、要はテクノロジーをまあ主題にしている哲学ってことですね、うんうん、ハイデガーの技術への問いがまあ古典とされているようなものなんですけど、あんまり哲学でそのテクノロジーって主題な明示的にこうなんか AI の哲学と か, なんか、メディアとかそういうものをこう個別に扱うのはあるんですけど、テクノロジーってい こう、はい、相対としてのテクノロジーを扱うようなのって、はい、技術哲学以外にもあんまない、うん、技術哲学になるんですね、それがね、うん、そのテクノロジーっていうものを問いたいってことなんですよ、
うんうんうん、
テクノロジーとは何なのかっていうことを問いたいっていうのが、
は
い、
もうこれだからワイヤードの読者必須教養と言っていい、だからもう本当僕としてはもうワイヤード読む人にはぜひ あのこの技術哲学ってものも読んでいただきたいなと思ってるんですけれども、七沢さん自体はなんで技術哲学を研究されてるんですか？
はい、実はあの5年ぐらい前まではあの技術開発してまして、なんか当時トランステックって呼ばれてた技術、あの瞑想とかマインドフルネスのためのテクノロジーとか意識変容のテクノロジー時代のやってまして、 VR とかもやってて、あの箱底の藤井先生とかもコンサルで入っていただいて開発して、はい、なんか今度来年度から意識研っていうので、あの鈴木圭介さんっていう人と北海道大学の研究者とやるんですけど、それも今日トランステック的なテーマで非常に面白いんですけど、うん、それがあのやってる中で、そもそも意識を変容させるだけじゃなくて、テクノロジーって人間の行動とかあり方とか、まあさらには社会のあり方とか、なんかハイデガーが言う存在っていうレベルで変容させてるぞと思ってですね、意識を変容させて、なんかいいように変容させて、なんか例えばウェルビーイングになるように変容させるとか、そんな話じゃないレベルでテクノロジーがそもそも変容させちゃってるから、なんか意識変容とかやってても非常にこう なんていうんですかね、部分的なものしか扱えないから、ちょっともうちょっとこう全体を捉えたいなと思って、それであの、まあ、その会社をちょっと義理の父の会社だったんですけど、まあ、なんかもう抜けていいって言われたんで、しめしめと思ってですね、あのちょっとそう技術哲学をやりたいと思って、で、まあ、ちょっとあの藤井先生に相談させていただいて、そこからあの東大の桜先生紹介いただいて、そこから客員研究員になって、でひたすらなんかあそう翻訳して出させていただいた、あの仲間と翻訳した技術哲学講義っていう本をですね、そこから翻訳していったり、まあ、研究会を、まあ、あの作っていって、して地道にやってたんですよね、4年間ぐらい、はい、っていう中で、本当にテクノロジーって人間の在り方やっぱ変容させてるなとは思うんですよね。でもそれ技術決定論っていう考え方に、まあ、なってくるんですけど、はいはい、まあ、それはでもそうじゃない側面もあるわけじゃないですか。当然テクノロジーは人間が作ってる
もの が
ある
ので、うん、技術だけが全てを決定するわけじゃないぞと、
っていうところの感を、まあ、どうそのせめぎ合いを捉えるのか、考えるのか、まあ、どの立場で、論じるのかっていうのは結構技術哲学では重要になってきて、今回6回目はハイデガーを通してこの話もまあ入れてるんですけど、
はい、そういう意味では技術哲学の最前線でも技術決定論なのか、あるいは人間は技術に対してどの程度関与することができて、人間の自立性がどのぐらいあるのかみたいなところがメインテーマなんですか？
そうですね。で、基本技術決定論は否定されるんですけど、なぜなら技術決定論を取っちゃうと、あの人間には何もできないということになっちゃうので、はい、それやっぱハイデガーとか あの、まあ、フランクフルト学派とかの批判理論が強かった、その要は60年代70年代ぐらいまでは技術決定論的な、要はディストピア的な、まあ、悲観的技術決定論というわけですけど、はい、があの強かった時に、いやそうじゃねえだろうってことで、あの STS 科学技術社会論ですね、はあ、あのバイカーとかそこら辺の方々が、はい、あのなんていうんですかね、自転車を例にして、うん、昔自転車ってこうほらあの2つの同じサイズの車輪があるんじゃなくて、大きいのと小さいのがあった、こういう形だったんですけども、はい、あそこにこのデザイン人がかあの介在することで、まあ、あのこの2つの車輪の形に変わっていった時に、まあ、そのデザインっていうものを人間がその変更ができるっていう事例としてそういうのが出てくるんですけど、だから必ずしもなんかその与えられたデザインっていうものが固定的ではないんだっていうことで、人間がその例えば、まあなんか原発の問題でも、まあ、それはその人間が介入することでその在り方を変えられる、もうこれ当たり前の話なんですけど、うん、っていうことを言って、だからテクノロジーに対する技術決定論的見方はまあ間違ってるってことを言って、まあ、社会が技術の在り方を決定する、まあ、社会決定論とか、まあ、社会構成主義って言われる考え方がまあ出てきて、で今度はそれはそれだけじゃないだろうってこの話になってきて、なってくる、社会が全部決めれるわけじゃないじゃんってことになってきて、うん、やっぱりテクノロジーが人間の在り方を、うん、今度はシェイプしてる、形成してるって現代の技術哲学者は言うんですけど、決定と微妙に違う、うん、シェイプするっていうことを言うんですけど、うん、それ今度言い出すんですよ。それがなんか90年代以降の経験的展開以後の流れで、はい、ハイデガーを微妙に引用しつつ、はい、まあ、ちょっと批判しながら、うん、でもやっぱテクノロジーは人間の在り方を変容させるよね、まあ、シェイプさせるよね、うんうん、だけど、うん、あのテクノロジーを人間はデザインすることもできるよねっていうことで、うん、まあ、そのことせめぎ合いの話に今度なってきて、そこからいろんな立場が出てくるんですけど、そんな中で結構現代の技術哲学があの技術に同行するみたいな考え方が出てきて、そうするとやっぱり、まあ、ほとんどなんかその技術批判ができないというか、技術に寄り添うみたいな考え方が出てきちゃって、うんうん、そうするともうあのハイデガーが何て言うんですかね、危惧するような状況になってしまうというか、テクノロジーが引き起こすあの負の側面に、要は 技術哲学しか今度は気づけないということになりかねないので、まあ、それでその現代の技術哲学は徹底した技術批判をまあできていないという批判も今度出てきているんですよね。まあ、それはユクホイさんとかがそういう観点なんですよ、はいはい、
クリティカルな態度でもっと
そうですね
やるんだと。
そうでもう一遍ハイデガーだろうっていう話で、はい、それもあって今回ハイデガーを入れさせていただいて
る。まさにモートのハイパーオブジェクトじゃないですけれども、はいはい、今こそ本当にもう人間手が届かないところまで技術いっちゃったんじゃないかっていうか、いやハイデガーもまあ戦争とかあって、あの戦争自体も多分人間にとってはもう手の届かないところまでテクノロジー来ちまったなと思った瞬間だと思うんですけれども、僕らから見ればいやまだまだ手ぬるいですよっていう。でもそれってずっとこれから続いていくわけですよね。
そうですよね。
もうますますリアリティというか、その局面を生きている人たちにとってはもう今のテクノロジーはもう完全に人間のもう手を超えていると、もう神のような力を手に入れたって多分だから何百年も人間言い続けてるわけじゃないですか。そういうふうになんかその中でもちろんその悲観的な技術決定論に陥りたくないんだけれども、なんかその技術も人間をシェイプするし、でも人間も技術をシェイプできるみたいなものってどうやったら僕らはその境地を手にできるんですか。
人間が、まあまあ、お互いにこうシェイプし合うみたいなことはまあなんか普通にもあると思うんですよね、うんうん、でそれがその力関係的に、うん、いやもはやハイパーオブジェクトみたいなもの、まあ、AI みたいなものもそうですけども、じゃ AI の開発をじゃ ある国がやめても別の国でやるだろうし、うん、なんかケビン・ケリーがそういうことを言うと思うんですけど、まあ、あの結局誰かが発明しちゃうよみたいな発明の同時性みたいなのもあって、うんうんうんうん、で結局そのなんていうんですかね、テクノロジーの進化は止められないみたいなことがあって、うん、でそれやっぱ確かにそうだなと思っていて、でそうするとあれなんですよ、全人類的な行為として止められうるみたいな、わかります、要はハイパーオブジェクト化して、はい、巨大になってるものを誰かが止められようもないわけですよ。だから全人類が結束すれば止められるはずなんですよ、原理的には。
原理的には、
ね、原理的には
今日みんなでこの SNS 使うの全員一斉にやめようぜって言えば、そうそうそう、その瞬間終わるわけですもんね。
そうそうそう、もう X ボイコットって終わるんですけど、はいはい、それは実質的に不可能、はい、原理的な可能なんだけど、うんうんうん、実質的に不可能だっていうことで、うんうんうん、でやっぱりこのテクノロジーに対するこう無力感みたいなのが出てきて、うん、でこうテクノロジーに対するこうニヒリズムみたいな、もうテクノロジーの奴隷でもうしょうがないみたいな、うん、もうディストピアでしょうがない、まあいいかこれって結構ね、ディストピアでもいいと思うんですっていう人にたまに会うんですよね。うん、深掘りしてちょっといろいろお聞きしたいなと思うんですけど、
いやみんな例えば技術批判とかプラットフォーム本当ダメだっていうのをプラットフォームでタイムラインに投げたりするわけじゃないですか。
そうそうそう、結構あの技術批判してる論者も結構 スマホ見てんじゃないかなみたいな、YouTube 見ちゃってんじゃないかみたいな、うん、っていうぐらいやっぱもうまあ、どうしようもないような、
どうしようもないこの技術と人間の関係を技術哲学はなんとかこうほぐしていってくれるんですか。
そこであのちょっと技術に同行するとか言われてもなんかどうしようもない感あるじゃないですか、はいはいはいはい、でそこでやっぱユクホイがすごかったのが、はい、技術というものが、まあ、一つじゃないっていうことを言って、まあ、みんながこう、うん、もうなんていうんですかね、そのまあ、奴隷のようになっている、うん、テクノロジーっていうものじゃないテクノロジーが可能なんだってことを言ってるんですよね。
そめちゃくちゃそれ聞くとすごい救いのように聞こえますよね。
それはなんやねんって言われると、はい、ちょっとなんやろうってなるんですけど、これまだ連載でやるんですけど
やるんですね、
やるんですけど、でも今回の連載で挙げてるのはそこに方言っていうハイデガーのことを持ってきて、はい、そのこう諦めみたいなことでもあるんですけど、
う
ん、
方言ね、放つにしたって書いて
放つにしたとか、はい、そうですね、まあ、一種のこう諦めみたいなものを手放すってことですけど、うん、手放すなんてどうしようもないわけですから、はい、そこに対してこう手放すだ積極的にこうあれですね、実際に手放すじゃなくて気持ちの中で 手放すというか、うん、そのニヒリズムに陥ることもなく、まあ、
手放す。それニヒリズムじゃないんですね、その方言は。
そうですね、方言ニヒリズムではなくて、もう積極的にこう手放すみたいな、これちょっとでも非常にハイデガー的な用語だから、うん、なんかあの方で終わるんですけど
ぜひ連載で読んであ
そう僕は連載でそうあのネガティブケーパビリティの話を入れてまして、うん、それはその難局を前に事実や理由を性急に求めずに、まあ、不確実さや不思議さ、会議の中に、まあ、いられる能力みたいなもので、うん、もうどうしようもない状況の中に、まあ、居続けることができる能力、うん、でもこれ今の日本の中でなんかこう政治が崩壊していってるような中で、うん、まあ、それでもそこにこう、まあ、ある意味落ち着きを持っていられていられるっていうのは非常に重要な能力なんじゃないかなと思っていて、うん、テクノロジーに対してもそういう能力だから、それどうこうしようもないんだが、どうこうしようとするのでもなく、そこに落ち着きを持っていることの中で、うん、まあ ハイデガー的にはまあその中でこう救いの道とか言い出しちゃうんですけど、なんか救いの道というのは宗教みたいなんですけど、まあ要は光が見えるみたいな、それをまあ彼はアートに見出そうとするんですけど、ちょっと連載はその技術への問いではそういう話になってて、連載ではちょっとその話は入れてないんですけど、まあアートになんか見出そうとするんですけど、ただフランクフルト学派の人とかも技術批判をして、でアートになんかこう答えを見出そうとする、結構そういう傾向性があるんですけど、まあアートってテクネを語源とするので、まあもともとテクノロジーの語源であるテクネっていうのもアートの語源で、まあそこには創造性みたいな意味があって、それはなんかこう、まあその中でその要は工芸の境地からまあこう新たな創造性というか、まあそれが可能なんじゃない、まあ生まれうるんじゃないのか、でそれがその今のテクノロジーではない別のテクノダイバーシティ的な観点からの別のテクノロジーの可能性をなんか開くものにまあなるのじゃないのかということが、まあハイデガーとか言いたかったんだろうなとは思うんですよね。彼はだから古代ギリシャにまで遡ってテクノロジーをこう多様だってことを言いたかったはずなんですよ。それは横井さんはさらにもうギリシャよりもさらに以前というか、もっとこうより世界観自体を、コスモロジー自体を多様化してテクノロジーを捉え直すべきだということは言っていて、確かにそういうような捉え方をしようと思ったらなんか一種の境地だと思うんですよね、うん、とは思っていて、まあ、それぐらいやっぱテクノロジーのことを考えなきゃいけないんじゃないか、そういう時代なんじゃないかっていうのはまあ強く思うんですよね、うん、だからやっぱこうどうしようもないやばいぞ、うん、ってなんか思って方言の境地にいっぺんに立ってみたら
なるほどみたいな、なんか今回連載のタイトルもそのテクノロジーをデザインする人のためのっていうのをやって、それなんか長澤さんとちょっと話して決めたタイトルだと思うんですけど、改めてまあそのテクノロジーをそのビジネスやクリエイティブに活用する上で技術哲学は必須の教養だっていう、なんかこういう人たちにどういうふうに読んでもらいたいとか、何を伝えたいと思ってますか。
そうですね、やっぱりその、まあ、テクノロジーに対する、まあ、まずはやっぱり無批判な姿勢を改めるというか、やっぱり皆さんが作ってるデバイスが目の前の、まあ、ユーザーさんにとっては非常にポジティブかもしれないんですけど、まあ、それが例えば何か何ですかね、ダイバーシティの観点が、まあ、ある人たちには対してもこう非常に悪影響があるようなものだったりとか、そういうのも拾えていないかもしれないとか、一見いいんだけど結局それで何か健康を害するとか、まあ、スマホとかそうだと思うんですけど、まあ、そういう何かテクノロジーというものが実はこう問題を引き起こしている可能性っていうものをに対してあんま考えないじゃないですか。考えないですよ、やっぱ売れるか売れないかとか受けるかどうかで、やっぱいい話しか聞きたくないし、それを歴史教養として、あ、こんなに問題が起きるうるんだなってことを知っていただきたい。僕実は5年ぐらい前に技術哲学やりたいと思った時に、結構僕もケビン・ケリーファンで、やっぱ楽観主義的なところがある中で、技術哲学の本を読んで最初なんでこの人たちこんな批判的なんだろうみたいな、でいうのはありましたね。その時でもよく考えてみるとよく分かってきて、で当時やっぱほら、まあ、まだ5年ぐらい前だとまだ楽観的なのがまだあったと思うんですよね。もっと前だとテクノロジーに対する楽観主義ってすごい強かったと思うんですけど、やっぱ今5年経ってやっぱりテクノロジー批判の記事とかもやっぱ増えてると思いますし、やっぱり、まあ、リアリティっていうかは、まあ、そこにあったのかなと思っていて、だからやっぱ正しく批判してきた歴史っていうのはやっぱこうあるんで、それやっぱ学んでいただいて、そうするとなんつうんですかね、なんか技術開発しててもなんかちょっとこう後ろめたさとかもなんか減ってくるというか、これ実はこういうふうにやってんだけど実はこういう問題があるんじゃないのかみたいな気持ちとかにちゃんと向き合えるようになったりとかすると思いますし、そうですね、でまあ究極的にはその方言というか、まあテクノロジーの非常にこう大きな流れに、まあやっぱデザイナーでありまあエンジニアというのはそれにまあ加担しているということをまあ知ってほしいなというふうには思いますね。それに対してまあ一方でそれが全部悪とは言ってないので、テクノロジーの大きな流れというもの自体が、テクノロジーがそもそも人間をダメにしているという考え方では当然ないので、
テクノロジーの流れというのは、まあまあ、例えばその、はい、ケビン・ケリーだったらある種、まあ、テクニウムで書いてるのってその生命が自然の中で何というか自然環境の中でこう進化していくのと同じように、そのテクノロジーも人間が周りの環境とか、まあ、気候とかいろんな要因の中である種進化して、だから進化って別に目的がないから不定期にこう行くんですけれど、だからそれが流れなんですかね、テクノロジーの流れっていうのは。その方言しなければ、方言した時に目の前に現れるそのテクノロジーの流れとは一体何なんでしょう
か。あ、そこですよね。なんかテクノロジーの進化的な議論って結構ウィリアム・モーリスとかアーツ&クラフト運動のあの頃からずっとあって、 でやっぱダーウィニズムですよね、の時代からあって、あんま哲学者ってそれに賛同してるっていうの全然なくて、別にアイデアがなんかテクノロジーのそういう進化的なものを語ってるとかないんですけど、でもあれか、あのマルクスとかはそういうのですよね、マルクスの株構造の話とかやっぱそういう話で、ヘーゲルとかいうのあって、まあさっきテクノロジーの流れって言ったのはまあそういう、まあよく言われてるそういう流れのことで、まあ発展と言われるんだけど、でも個人的にはやっぱケビン・ヒュッケリ結構やっぱよく読んでその感覚が入っていて、まあ、その進化の流れみたいなものはやっぱあるとは思ってますけどね。それがその必ずしも発展とは限らないようなもので、うん、まあ、そういうなんかこう手に負えなさっていうのはやっぱその連鎖的な反応、連鎖的な要は反応ってあると思うんですよ。なんかあるアイデアを思いついてそのデバイスを作ったらってことはこれが可能だよねみたいな、
うんうんうんうん、
そうビジョンプロこの前あのメザンさんで体験させてもらったんですけど、はいはい、その時にあこうやってできるんだって思わせたのが勝ちだなと思ったんですよ。これで仕事できるじゃんってもう思わせたのが勝ちだなと思って、そうしたらもうアイデア出てきちゃうわけじゃないですか。そこからこうやっぱり人間の想像力がこういろんな人にこう伝播して連鎖して発明が起きてくると思うんで、それはやっぱりどうしてもあるなと思って、
なんかその場合ってこう人間がすごい介在してるわけじゃないですか、はいはい、ビジョンプロをつける人間がいるから、じゃあビジョンプロができた時に次にどこに進むのかっていうのはある種人間がこう今度はこっち、うんうん、これでこういうふうにやろうぜって言って、そうするとまた何かできてきてっていう、多分あのケビンが言ってるのもそういう意味ではその技術の進化ってすごい人間の到達じゃないですけれども、人間の影響がものすごいでかいってことを言ってるんだと思うんですね、
はいはい、
そういう意味では。だからあの生命が自然環境の自然淘汰圧がすごい強いから、なんか進化がこう流れができていくのと同じぐらい、だからそういう意味ではすごく一方では人間ってめちゃくちゃ介在できてきて、だからこそ技術の流れが生まれてきてるとも言えるし、でも一方でその方言みたいな、いやもう技術はもう
なるほど
ある種手放して、はい、もうあとは流れを見るだけみたいなのがあるときに、こうそこをどういうふうに長澤さん考えられてるのかなっていう。
あ、そうですね、そのテクノロジーのそのあれですあのまさにその、まあ、ともかくサイボーグなのでテクノロジーと人間は常に一体となって行為をしていて、はい、やっぱあの道具の発展というか、道具というものもあの人間の身体の延長としてこう生まれてきていて、で例えばあの火ですよね、火の発明って要は人間の消化機能の外化だと思っていて、要はあの柔らかくして食べれるんで、あの牛みたいな消化機能持たなくて済むんですよね。だからなんか調理っていうのは要はあの胃袋を外化したような、腸を外化したような、歯とかですね、
アウトソーシングってことですね。
アウトソーシングですね。それで要はつまりはあの、まあ、建物っていうのは人間の巣というか、あの俊敏に動ける能力を、まあ、外化したのが巣だと思っていて、まあ、要は自然界だとこう外敵にさらされていて、まあ、いつでもパッと起きて逃げるようなことがあの要は巣であの外化したことで、うん、まあ、なんかこう無防備に寝られるみたいなのがあって、常に人間っていうのはテクノロジーと一体となって、まあ、あの進化してきたのは間違いなくて、でその時にそのテクノロジーがこう何て言うんですかね、あの、まあ、道具っていうのはそのある集団の中でしか使われていなかったものが、まあ、国っていう単位で使われるようになったりとか、そして今度、まあ、テレグラフとかの技術とか、あのネットワークの技術、産業革命以後にはグローバルで、なんかマクルーハンやっぱ大きいわけですよ、グローバルビレッジになって、うん、で全体で機能するってなっちゃったから、うん、そうすると全人類的行為になっちゃって、で、僕たちの延長だったものが全人類の延長になって、それが地球を包むっていうことにテクノロジーが なった時に、あくまでそれはもうあの全て私たちなんですけど、テクノロジーはなんだけども、もうもはや他者のようにして立ち現れてしまうっていうことになっちゃうわけですよね、うん、なんかこうとてもだから生成 AI がこうボーンって出てきた時に自分の一部だって誰も思わないと思うんですよね、
うんう
ん、なんか生成 AI が襲ってきた、だエマージングしてきたみたいになっちゃうんですけど、うんうんうん、全人類総体として見るとそれは自分たちの一部に過ぎないというのがあって、そういう意味で、うん、あくまでもあの人間とテクノロジーはまあ共進化してるとかって言いますけど、まあ、そういう関係性は維持されてるんだけれども、うん、まあ、認識の問題としてそれが一部だとはもう思えなくなっていって、襲いかかってくるようにまあ見えてるんだけど、でも実はその人間の一部なんだよっていうのをまあサイボーグ論は教えてくれる、まあ、マクルーハンとか教えてくれるわけですけど、
うん、そういう意味で自分の一部と感じられるのか、まあ、だから自分がその共進化のループの中に入っていると感じているのか、もうすでに阻害されていると感じているのかっていうのは、結構これからまさにこの連載とかを読む、じゃあこれから技術を使いながら何かをデザインしたりとか、まあ、その何かって本当プロダクトでもあるし社会でもあると思うんですけれども、 で、まあ、あるいはそういうクリエイトする人たちにとってなんかどういう心構えで連載を読んで、まあ、あるいは技術哲学っていうものをこう少しでも教養として身につけることによってどういう態度でそれの技術に向き合えばいいのか、技術を使う人間に向き合えばいいのか、なんか所詮はこれ大きな技術の流れの中で俺使わされてるだけみたいなものなのか、もっとそれはコミットできてるっていうふうに考えていけるのは、要するに自分の側にどのぐらい自立性が残されていると思えるのかっていうのを技術哲学はどう与えてくれるのかっていうのは結構重要な問いかなと思うんですよね。
なるほど。基本的な現代の技術哲学はやっぱりあのともかく特に西洋的な考え方ではやっぱりテクノロジーを飼いならすっていうことをやっぱり主張しがちなんですよね。
なるほど。
しがちなんですよ、はいはい、うん、まあ、もう一遍元に戻りますけど、でテクノロジーはただの道具ではないっていう、で テクノロジーは人間を、まあ、要は形成するシェイプするっていう表現を、まあ、するわけですけど、ただの道具ではないって言いながらでも飼いならすべきだっていう結論になってたりする、
なるほど、
結構あって
ハオですよね。
そうで、それが悩ましいというか、でそこでじゃあ飼いならすことができない、じゃあ同行すべきだって言っても、じゃあ同行するって何やねん、奴隷としてこう共に行くのかみたいな、奴隷、同行するってことなんかテクノロジーにこう引っ張られて、ね、同行してるような絵も描けちゃったりするので、なのであれなんですよ、やっぱハイデガーがなんかこう言ったことはなんか僕らはやっぱりもう一遍あれしなきゃいけない、まあ、それがだから大げで、はい、その原子力の話で、はい、あの国分先生が、
はい、あの国分光一郎先生が、
はい、あの本に書かれてる内容を結構引用させていただいてるんですけども、うん、原子力がやっぱりもう一遍テクノロジーのを人間が使い切れないということを思い起こさせたんだという 3.11 で、うん、っていうのをまあ国分先生は言ってるし、まあ、その頃だからハイデガーの話、まあ、そんなこと言ってたのハイデガーだけだったので、あの原子力のやっぱ平和利用の危険っていうもののなんかこう批判してたのハイデガーぐらいだったということもあって、うん、まあ、ハイデガーが何度もこれ取り上げられたわけですけども、でそこででも結局ハイデガーが言ってるのはやっぱこうテクノロジーのそういう、まあ、ある意味どうしようもなさみたいなところがあって、でそこなんですよ。結局やっぱ今、まあ、ますますその、まあ、AI も同じようなもんだと思うんですよ。やっぱ人間にとってやっぱあまりに巨大で、なんかこの前あと空でしたっけ、動画の動画生成のあれが来た時に、はい、あの松尾先生でしたっけ、松尾先生も予測できなかったからもう誰も予測できないだろうみたいな話があった
じゃ
ないです
か。あ、もう軒並みあの人工知能科学者言ってますね、はい、もっと遅いと思ってたけどって
言って、そう、結構やばいと思うんですよね、うん、さっきのもうもや人間を飼いならテクノロジーを飼いならせって言えねえだろうみたいな、
もうどうしましょう、まあ、
方言の境地を、
はい、
開くしかない。
俺の境地を
国分先生の面白い読まれてほしい、まあ、私の連載も読んでいただきつつ、やっぱそこに一度立ち止まって、うん、やばいぞテクノロジーこれはっていう、あのでその時にも安易に批判っていうか、うん、ただ批判するっていうのじゃなくて、うん、安易にあのそれは道具だと思うわけでもなく、あのそこに向き合うっていうことを、うん、まあ、ぜひ一緒にやっていきたいなと思っておりますね。
ありがとうございます。
ゆくほいが言うテクノダイバーシティに少し可能性、うん、はい、感じて考えていきたい。
ありがとうございます、はい、ゆくほいはあれですよね、
ウェブ記事の方で哲学者ゆくほい特別機構2050年テクノロジーの多元論へという記事も公開していますので、あのそちらもぜひチェックしていただきたいですし、このタイミングでぜひあの技術哲学入門全6回を読み直していただきたいなと思います、
は
い、
ぜひ。
では3月ウィーク2、インターネットでは、オンラインでは誰もがガールになるという記事や、出会い系アプリのモデレーターが直面するメンタルの崩壊という記事のほか、ツイッターの元信頼安全担当責任者がついに沈黙を破るという記事も公開していますので、ぜひ読んでみてください。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンズコーナーです。今日は七沢さんに何かレコメンドいただきたいと思います。よろしくお願いします。
レコメンドをね、あのさっき自己紹介のところにも挙げていただいたあの僕の西表島での活動以外にちょっと思い浮かばなくて、あのあれなんですけど、まあ、ぜひちょっとこうジャングルクラブの話をさせていただきたいなというのは、
はい、
もう今週の日曜日から僕はまたあの入り表奥地にこもってですね、
はい、
今回2週間ぐらいですかね、うん、はい、またあの米だけ持って行って、あとプリミティブツールですね、
うん、
あの結構あの、うん、まあ、森とか、まあ、要は、はい、まあ、狩猟の道具ですね、
うん、
と以外には、まあ、その煮炊きの道具ダッチオーブンとか、うん、そういうのあの、まあ、ベースキャンプを張るってキャンプ場はあるので、
はい、
そこでまあ貸し切ってやってるんですけど、まあ、本当に道の 最奥地にあるんですけど、伊予表、伊予表って島が一周、道が一周してないんですよ。その道の終わりにある、
行き止まりがあるんですね、はいはい、それのジャングルの中で2週間生活をする、
そうですね、はいはい、とジャングルの中でこう、まあ、あの島の人たちの協力を得ながら、うん、あのなんですかね、まあ、要はちゃんとその何て言うんですかね、まあ、島の人への配慮、さらにもう僕らはその活動自体がその西表の原生自然と文化を持続可能にするっていう非常に大きなビジョンのもとでやってるんですけど、うん、でまあ、あの滞在して、まあ、西表のことを知っていただきたいというのが結構あるんですよね。であの今回も、まあ、あの長谷川愛さんとか、うん、あのまあ、ゆこほいの翻訳されてる原島さんとかと一緒とか、あのいろんなメンバーいらっしゃるんですけども、滞在してで、そうですね、まあ、火起こしをしたりとか、まあ、本当にプリミティブな、あの火の賜物だなみたいな実感もしながらですね、うん、過ごすんですよ。
これあの連載の第3回のところちょっと、はい、あのこれ実際にこうジャングルの中から寄稿いただいたっていう回だったと思うんですけど、うん、ここにあの七沢さんが20年ほど前にそのジャングルの方に行かれて、やっぱり何も道具持たなくてこう、まあ、失敗したみたいな経験がこうつながってっていう話されてたと思うんですが、それがまさに医療目だったっていうことなんです。
はい、ぜひちょっとそれを皆さんに体験いただきたくて、はい、まあ、それをプリミティブサイボーグって表現してるんですけども、まあ、僕たちは、はい、あのテクノロジーというか道具がなければ、まあ、生きることができないということですね。あのなんか裸一貫で自然の中で動物のように暮らせるって、まあ、思いがちというか、僕はなんかなんとなくそう思っちゃってたんですよ、20代の時に、うん、でほとんど道具も持たずに、まあ、その医療も手の奥地に入ってたんですけど、
それもすごいですよね。
そう、なんか ライトすらなかったですけど、
若さってすごい、
アホだったっていうだけなんですけど、これであのちょっと台風が来たりとかしてなんか撤退した時に、まあ、あの知り合った人がですね、すごいツールをきちんとこうかあの吊るしてあったりとか、テントがビシッと張られていて、で彼が語るその魚の取り方とか釣りの仕方とかがすごく、まあ、道具の使い方が非常に洗練されていて、あ、だからかあの彼は何ヶ月もそういう風にして暮らしてるって言ってたので、まあ、だからそれが可能なんだと思って、であとその時強烈に感じたのが、そのテントを張ってるその何て言うんですかね、まあ、3メートル四方ぐらいがなんかこう人間が存在する空間みたいになってるんですよね。僕みたいになんかテント適当に張ってなんかぐちゃっと滞在してるとかじゃなくて、でもうミニマムな3メートル四方の人工空間ですよ。これも人間が作った空間、まあ、巣でもあるけど、ありますけども、があって初めて人間はその自然との中で暮らすことができるんだということを分かったんですね。それが巨大化したのが都市になるので、それが非常に大きな発見だったんですよ。
なんか自然に溶け込みに行くっていうよりかはやっぱりそうやって
自然に溶け込む時もやっぱ僕らはツールを必要とするんですよね。でその時にやっぱプリミティブなツールで、そのツールがその自然とコミュニケーションするためのツールなので、自然と関わる時のその関わり方がその、まあ、ハイデガーが言うような、まあ、ゲシュテルって連載で入れてるんですけど、まあ、そういうなんか自然をこう、まあ、駆り立てるっていうんですけど、まあ、自然を何かこう人間の都合のいいものにするようなツールじゃなくて、なんか魚付きの森とかって何て言うんですかね、例えばトカゲの舌みたいなものだと思うんですよ、うん、彼らは体の中に収容の機能を持っていて、舌がピッと伸びて取るわけじゃないですか、でそれをこう持って人間持ってないので、まあ、ツールで補ってるっていうようなもの、まあですよね、そういうまあプリミティブなツールでともかく、あ、生きることができるんだということを体験することがちょっと大きいかなと思っていて、そうすると、まあ、目いっぱい引き算したことになりますよね。テクノロジーに対して引き算してプリミティブサイボーグでもまあ一応生きられるなと思った上で、そこからこう都市に戻って足し算していくと、これはいらないとか、あの、まあ、こういう使い方じゃないぞとかいうことが気づいてくるっていう、結構あのそうですね、実は技術哲学の実践としての、 あのジャングル滞在っていうことで、
これはあれですか、このポッドキャストを聞いた方が行きたいって言ったら、はい、行けるんですか。
そうですね、はい、また6月にやりますんで、
はい
はいはい、サイトがあってなんか、はい、僕の、がなんか、はい、SNS で不定期で配信してるだけというところはあるんですけど、
何使ってるんですか。ちなみになんか今日 の、 あの議題になるんですけれども
そう、
はい、
いやもうあのゴミ溜めのように言われていたあの X あと Facebook
Facebook もね別ですよね。
そうですね、
はい、
あの風谷健人さんとかも参加されたことが
ですよね、
はい、カジ君は最初のゲストでしたね。西表財団の人の代表の方とかも一緒に活動してて、で竹戸院長とも今実証実験、来年あの海洋プラゴミのリサイクル事業を始めるんですけど、結構そういう関わりもしていて、西表ってやっぱあの 90% 原生ジャングルで非常に特別な島で、 あれ100年後になんか、まあ、石垣島ってもうだいぶ外来生物とか入って多様性失われてるんですけど、うん、まあ、マラリアがずっとあったんで人住んでなかったんで、なんか多様性が維持されてるんですよね。100年ぐらい前から人が住んでいるようなところで、うん、なんかそのなんか文化とか、まあ、八重山の文化ですけどとか、うん、その自然を守るっていうのは結構使命としてあって、うん、そういう活動にまあ参加いただける方は NFT ですね、うん、NFT でメンバーシップ買っていただけばメンバーになれたりとかっていうのもあるので、まあ、ホームページ見ていただきました、うん、あ、ホームページありますよ。
おお、
はい、
よ
かった。
では七沢さん、松島さん、ありがとうございました。ワイヤードはカルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまであらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスワイヤード SZ メンバーシップでは、厳選されたロングリードや編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通して知的好奇心を刺激するアイデアとインサイトをお届けします。 Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしております。それではまた来週。